宇見正人のシャロシラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇見正人です。この番組では私宇見が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回は不採用の理由を伝えないと法律に抵触しますか、こちらをお伝えします。法律は国や地域によって異なる場合がありますが、一般的には不採用の理由を明確に伝える必要はありません。不採用の理由を伝えることが法的に必要な場合、その理由は一般的には公平で非差別的である必要があります。差別的な理由で不採用を行った場合、雇用差別の訴えや法的な問題が発生する可能性があります。ただし、従業員に対して公正で透明性のあるプロセスを提供し、不採用の理由が必要な場合にはその理由を適切に伝えることが重要です。不採用の理由を伝えないと労働者が不当に解雇されたと感じることがあり、訴訟に発展する可能性もあります。これに関する裁判があります。学校法人早稲田大学事件、東京地裁、令和4年5月。教員公募試験に不合格となり、公正でないと賠償請求した事件です。公募された専任教員の選考過程での情報開示を求めたんですが、拒否された非常勤講師が損害賠償を求めたのです。書類選考で不合格で、東京地裁は職安法は根拠になり得ないなどとして請求を退けたのです。労働組合の団体交渉も要求しましたが、義務的団体事項にあたらず応諾義務を否定しました。本件は専任教員の公募で不合格となった原告が、選考過程や不合格の理由等について多様な法律構成、所属組合の団体交渉要求も含むによって開示を求めた事案です。第一の主張は契約締結上の審議則違反とのことだ。採用手続きが相当に進んでいたり、使用者に採用を期待させる言動があるなどの事情があれば別段、そこには至らない本件で審議則違反というのは従来の裁判例に照らして困難と考えられます。第二の主張は職安法5条の4です。同条では個人情報を収集保管を規制するもので、文言上開示の義務付けの言及はなしとして、そこで本裁判判決は同条による文言解釈により同条による本開示請求を否定したのです。第三の主張は個人情報保護法28条2項です。本判決は原告の要求内容が同法の言う保有個人データであることに疑義を呈した上、仮に該当するとしても判決のポイント3の理由により、これは当該個人情報取得事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすことがある場合に該当、しかしこれを否定したということです。原告 A は現在被告の非常勤講師であり、本件で団体交渉事項とする専任教員の採用過程等とは別ルートでの雇用関係です。したがって義務的団体交渉事項には該当しないのです。本判決は個人の本件情報開示説明義務の不存在にも言及するのですが、簡潔な判事なので団体断交義務との法的関連が やや分かりにくいです。確かに分かりにくいですね。すなわち一般に法律上の情報開示説明義務が発生しない場合も、事案によって労働組合に対する資料提供や説明が労働組合法7条2項の誠実交渉義務の内容となることがあり得るからです。しかし断交の要求の対象が全く別ルートの採用問題であるので、本件はそもそも前提となる、法的な義務がないので、結局被告には断交を抱く義務はないと考えられているのです。といって本件に関しましては、その不採用の理由を伝えないと法律違反だよって主張して、裁判所は否定したんですけど、こういろいろなですね、ルートからいろんな主張をして、全て退けられてということになります。ですので結論から言うと、法律は、不採用の理由を明確に伝える必要はないということになってるんですけど、時と場合によってはそうでもないよという話があるんですけど、これはなかなか現実的ではないのかなというふうに感じております。はい、今回は不採用の理由を伝えないと法律に抵触しますか、こちらをお伝えしました。非常にですね、この裁判の事例が、3つの主張というところで多岐にわたっているので、なかなか伝えきれない部分ももしかしたらあるのかもしれませんけど、そういったことをお話しさせていただきました。本日もお聞きいただきありがとうございました。